2019年5月26日。
お座りください。新約聖書に4つの福音書がありますが、その4つすべてに出てくるエピソードというのは、実はそれほど多くはありません。例えば5000人の給食の話、あるいはエルサレム入城の話、当然ですがイエス様の受難、そして十字架の話などが共通しているエピソードであります。で、今日与えられましたアリマタヤのヨセフの話ですが、実はこの話も4つの福音書すべてに出てくるエピソードの一つであると言えます。ヨセフと言いますと、私たちがふっとこう思い起こす、聖書を、よくお読みになっている方であれば、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフという、ヤコブの11番目の息子であるところのヨセフというのが有名です。また12部族のうちのエフライムとマナセのその祖ともなった、それがヨセフ族という人にはなるわけですね。で、このヨセフという人はその後、兄弟たちから疎まれて、兄弟たちに裏切られ、穴に入れられ、そして行商にエジプトに連れて行かれてしまう、そういう苦難の人生を送るわけですが、彼はその後エジプトでファラオの右腕になり、イスラエルが大干ばつに襲われた時に民族を救ったという、その話が創世記のクライマックスを飾る話となっています。またその他、イエス誕生の時、母マリアの夫として出てくる、イエス誕生に立ち会った父親であるところのヨセフは、生誕劇では主役的に活躍いたします。しかし彼が活躍したのはこの生誕の時だけであって、その後はほとんど出てこない。大工のヨセフの息子ではないかとイエスのことを呼ぶ時にちょろっと名前が出てくるぐらいで、このヨセフもイエス・キリストの生誕劇のバーターであったということが言えるかもしれません。それから使徒パウロと共に宣教の旅に出たバルナバという人がいます。この伝道者、使徒言行録に出てきますが、この彼の紹介文の中4章ですけれども、レビ族の人で使徒たちからバルナバと呼ばれていた、キプロス島生まれのヨセフと書かれています。つまりバルナバという人の本名はヨセフであったと書かれていますが、その人もそのバルナバという名前で後から呼ばれるようになったので、ヨセフという名前はもうここにしか出てこない。そして聖書に出てくる4人目のヨセフ、この4人目のヨセフこそがこのアリマタヤのヨセフであります。しかしながら、ヤコブの息子11番目のヨセフが聖書全体を司るような、そういう働きをしているのに対し、このアリマタヤのヨセフは福音書の十字架の後に少し出てくるだけということです。しかし4つの福音書全部がこれを記しているということは、それだけ重要なんだろうと思うんだけれども、ここにしか出てこないという、そういうアンビバレントな、そういう書き方がされているわけです。このアリマタヤのヨセフという、アリマタヤというのは何かというと、地名です。エルサレムの北西約30キロぐらいの町です。比較的近いところにあると言っていいんでしょうか。ナザレのイエスとかマグダラのマリアというように、あるいはイスカリオテのユダというように、地名のようなものがなんとなく付けられていて、そして名前として呼ばれるという、そういう当時の呼び方ですね。何々村の何兵とかいうのと、日本でも同じようなものがずっとあったわけです。で、このアリマタヤというのはギリシャ語でハリマサイヤという地名です。ハリマサイヤのサはハリマタイヤとも言う TH の発音なので、ハリマタイヤということも言える。で、このハリマタイヤは高いところ、山地という意味ですから、少し小高いところにあったんでしょうね。で、このハリマタイヤというのはヘブライ語では ラーマータイムという名前の町に監視の歯がついてハラーマータイムというのがギリシャ語に変化されてハリマタイヤと呼ばれるようになった。で、なんでこんなことを言うかというと、このラーマータイムというのは実は旧約聖書では、有名な場所の一つであるわけです。というのも預言者サムエルの故郷はラマタイムツォフィムと呼ばれている。で、このラマタイムこそがハリマタヤのヨセフ、アリマタヤのヨセフとの町と全く同じではないかと言われている。つまり預言者サムエルとアリマタヤのヨセフは同じ、故郷を持つ信仰的な基礎のある町に、生まれ育った人たちであるということがわかるわけです。これは最後にもまた関わってくるメッセージとしても、また聖書のメッセージとしても関わってくるような気がいたします。ヨセフは身分の高い議員であったと書かれています。で、議員というのはこれまでもお伝えしてきました最高法院というユダヤ人のトップの機関です。そのメンバーであった。つまり真夜中にこっそりとイエスを捕まえたあの最高法院、そして十字架に持ち込むためにいろいろと画策し、あるいもしないことも何でも言って証言し、それでも何としてでも十字架につけようとしたあの最高法院のメンバーであった。ヨセフはあの夜中の会議中、イエスの処刑については恐ろしくて反対できなかったのでしょう。自分の身の安全を考え、そのようにしたのだと思います。マタイ福音書では彼のことをアリマタヤ出身の金持ちと書かれています。またヨハネ福音書ではイエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨゼフという非常に長い就職がついているというですね、かなりディスっているところがあるわけですが、彼は地位も財産も持っていたけれどもユダヤ人である、あるいは、キリストを信じるユダヤ人であるということを隠している人物であったという、そういうことだそうです。ですからそれをなぜ隠していたのかというと、家族のことを考えると、イエスを表立って弁護することはできない。またイエスを弁護したということが民衆に知れ渡ると議員生命が絶たれるかもしれない。おそらくこのような保身に走ったため、彼は心ならずもイエスの十字架を表立って、賛成することはしませんでしたが、反対しないという形の賛成を取ったという、そういう人であった。で、このヨセフは神の国の到来を待ち望んでいたとも書かれています。ですから表立ってイエスの十字架を止めることはできなかったけれども、しかし信仰深く、そして優柔不断で、そして勇気の持てない人物であって、とは言いながらも神の国を熱心に求めるという、そういう人であった。おそらくこの時彼は自分に失望していたんだと思います。なぜ止めなかったんだろうか、なぜイエスをそのまま放置してしまったのだろうか、そういう安息日を過ごしそうとしていたんだと思います。何もできず尻込みする信仰、立場的に可能でありながらもイエスを守ることができなかったヘタレの信仰です。ですからせめてもの償いの思いを彼は持っていた。神の国に希望を寄せる者として勇気を出して受け身にならず、保身に走らず、もう終わったことは仕方がないけれども、ここでまた自分が口をつぐんでしまうと自分を許せなくなってしまう、そしてピラトのところへ行き遺体を渡してくれるようにと言ったのです。ピラトもおそらく、お前もその信者だったかとここで気づいたのかもしれません。しかし彼にとってそんなことはどうでもいいことですから、とにかく、そのように引き渡したということです。ヨセフは勇気を持ちました。議員を解雇されるかもしれない、民衆から白い目で見られるかもしれない、けれども彼は勇気を持って遺体を引き取りたいと願い出ました。 自分の評判が悪くなることを覚悟の上でした。当時十字架刑に処された遺体は普通すぐ埋葬されるのが習わしです。しかし遺体の引き取りは、まあ、今でもそうかもしれませんが、遺体引き取り請求は近親者のみ、血縁者のみに限られているというものでした。でもしそれを引き取る者がいなければそのまま放置です。そのまま、野ざらしにされて野良犬やあるいはカラスやそういったものにこうついばまれるというそういう状態になってしまう。マグダラのマリアや他の女性たちも近くにいましたけれども、彼女たちはガリラヤの周辺、ずっと北の方にあるガリラヤ周辺の出身者であったため、おそらく遺体の請求権は持っていなかっただろうと。でそのため政治的な権限を持つヨセフ以外、このイエスの遺体を引き取るということは誰もできなかった。地位や名誉や財産が多ければ多いほど捨て身の行動を取ることは非常に難しくなると思いますが、しかし彼の行動は非常に決定的にその後の人生を左右したかもしれないけれども、しかし彼は自分にしかできないことを知り、自分だけが引き取れる、そして手厚く葬りたいという、そのことを判断し、キリストの救いを期待し、希望し、そして遺体引き取りを申し出たのでありました。キリストは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫びつつ、神からの見捨てを経験し、召されていきました。キリストが見捨てられたのは、我々を見捨てなかったためでありました。キリストが見捨てられたことによって、我々は保持されたのです。キリストが見捨てられることにより、私たちは神に保たれるようになったのだ。アリマタイオのヨセフは、この見捨てられた方を二度と見捨てることのないようにと心に決め、勇気を持ってと書かれています。自らの最大限の勇気を絞り、振り絞り、この神の国の希望を保持しようとしたのでありました。中世の修道士にトマス・ア・ケンピスという人がいまして、彼はイミタティオ・クリスティという本を書いています。キリストに習いてという、日本語訳になりますが、その中にこのような印象的な言葉があります。今やイエスの天国を慕う者はある、しかし彼の十字架を追う者は少ない。彼の慰めを求める者は多い、しかし彼の苦難を願う者は少ない。私たちは皆彼と共に喜ぶことを願う、しかし彼のために少しでも苦しむことを望む者は稀であると。トマス・ア・ケンピスの言葉、確かにその通りだなと思うのです。キリストがこれほどの苦難苦しみを受けながら、私たちはその苦しみではなくキリストのいいとこ取りをする、おいしいところだけを、恵みだけをいただいている、そこに信仰者自身の自己欺瞞があるのかもしれません。自らは罪人であると告白しつつ、しかしその罪の代価を受けようとしない、あるいはそのキリストの十字架の痛みを負うことは積極的にはもちろんしないという、トマス・ア・ケンプスはこの自己欺瞞の性質に対してこのように言うのです。私たちは皆彼と共に喜ぶことを願うが、彼のために多少でも苦しむことを望まないと。この時アリマタヤのヨセフはこのトマスの言葉からするならば、自らの苦しみをキリストの苦しみとして自らに負ったということになるかもしれません。このアリマタヤのヨセフですが、彼がサムエルと、あの預言者サムエルと同じ出身者であるということ、これは非常に深い意味を持ちます。彼はそのことを自分に、分かっていてそうだったのか、そのことは知る由もありませんが、このサムエルという人、 実は一つのイスラエルの時代の過渡期を生きた大事な預言者の一人なのです。イエス・キリストが生まれる1000年ぐらい前の人ですけれども、イスラエルに王政を敷いて敷こうとした時の預言者です。それまでは獅子という人たちが強い信仰的なリーダーがイスラエルを治めている、そういう時代でした。敵の侵入などがある、まあ、例えば大体ペリシテの侵入になりますが、ペリシテが襲ってくるなどのことが起こると、その問題解決のためにその時だけのリーダーが与えられて、そしてそのリーダーが、まあ、強い、力を持ってそれを追い払うという、問題が起こったら問題を解決する、そういう時代がずっと続いていた。それが獅子時代でした。ギデオンとかエフタとか有名なサムソンなんていうのもこの獅子の時代です。しかし獅子時代というのは、まあ、民衆にとっては非常に、安心して生活できない、そういう不安を伴う制度でもありました。ペリシテのような敵が攻めてきても組織的にそれに対抗する術を持っていないということであるからです。安全保障的な意味において国家として制度的な欠陥があると民衆は考えたのです。イスラエルの人たちはそう考えたのです。で、これに対しイスラエルの民衆の中からやっぱり王政が必要だと、王を立てる必要があるんだと、こういう、不安な毎日を過ごすよりも国をまとめて、そして軍隊を作って、そして外敵から守る、そういう強い国を作ってほしいということを時の預言者サムエルに要望するのです。サムエルは王政をそんなに欲するなら作ってもまあいいけれども、あなたたち分かってるのかと、その王を立てることによるデメリットがどれほど大きいのか分かってるのかと、そのように王政の理念を語り、それを文書化した、そういう立派な預言者であったわけです。王は外敵に対しては強いかもしれないけれども、税金を貸していくよ、労役を貸していくよと、国民の義務負担はかなり増えていくよと、それでも王政が欲しいか、そのように伝えるのです。するとイスラエルの人たちはそれでも欲しいと要求をしたため、サムエル、最後の獅子としてのサムエルは王政に移行するという、そういう預言者であります。そのちょうど過渡的な人物であったわけです。はじめに王になったのはサムエル、サウルでありました。サムエルはあくまでも預言者であった。初代サウル王、最初は王として活躍したけれども、その後サウルは悪いことをし、神様に罪を犯し、すぐ失脚していきます。長くは続きませんでした。次のダビデ王になってようやく落ち着いた王政が敷かれます。この時ばかりはイスラエルの大繁栄の時でした。しかしその息子のソロモンになってまたイスラエルはガタガタしてきます。ソロモンの以降イスラエルは南北に分裂してしまいます。南北王朝時代になり、小さくなった2つのイスラエルは強大な国アッシリアに滅ぼされ、そしてバビロニアに滅ぼされていくという、まあ悲しい結末をたどることになるのです。王は民を守るという務めの意識を失い、さらに国も滅んでいくようになってしまう。旧約聖書における王というのは本来は羊、国民という羊を知り、国民という羊を養い、守り、いこわせ、命を懸けるというのが王には本来求められる。けれどもそうならなかったというイスラエルの国を知っている最後の預言者、最後の獅子、それがサムエルであったということです。王政が滅んでから500年後、そこに立っていたのは十字架でありました。主イエス・キリストの十字架は本来の王の在り方を回復するものとなったという、そういうメッセージを旧約聖書から聞くことができるかもしれません。ダビデに勝る羊のための王となったのはこの十字架にかけられた方であったのだと。一度途切れたイスラエルの歴史がここに来て回復されたのだと。 いうことを込められています。そしてそこに立ち会ったのがラマタイム出身のサムエルと同じラマタイムアリマタヤ出身のヨセフがこの過渡期に同じ時に重要な役についている。神の目に正しい秩序を望んでいた人物、そこにサムエルとアリマタヤのヨセフのその霊的な関連性を見ることができるのではないでしょうか。まあ、今年は5月30日がキリストの昇天日となっています。今週の木曜日がその昇天日となっているんですが、この昇天日どうやってお祝いしていいのか私にはよく分かりませんでした。しかし、いろいろお話を聞いたりいろいろ調べてみると、なるほど面白いなということがいくつかありました。20世紀の神学者エミール・ブルンナーという人はキリストの昇天日には意味がないというのです。パウロの神学にも重要なものが載っていないからだと。しかし同じバーゼル、スイス出身のカール・バルトという人はこう言います。キリストの昇天はキリスト復活後の権限の最後の場面であり、キリストの栄光の現れである。キリストが人々と直接関係する時代が終わり、教会を通して間接的に世界に働く中間時に転ずる救済主の大転換期であるという、そういう言い方をするのです。キリストが降居する、キリストが上に上げられるということ、その昇天、そこに私たちは意味を持ち、そして、そのことからのメッセージも聞くことができるのです。この世には多くの問題課題があり、生活も決して満足のいくものではないかもしれない。それはあの獅子時代の不安と同じようなものがあるかもしれません。けれども私たちは神の義が支配する完全な神の国を待ち望むことができるのです。それはあのアリマタヤのヨセフが神の国を望んでいたように、また私たちも神の国を望むものとなるのであります。神の国を期待することができると言ってもいいかもしれません。昇天ということは主イエスが今ここに目の前に身近にいてくださるということは実感できなかったとしても、しかしキリストは全く私たちからいなくなったのではなくて、来たるべき世、来たるべき天の国、その場所に場所を作ってくださっているということの表れです。神の国の待望を意味するのが昇天の出来事であると言えるのです。その神の国の待ち望み、アリマタヤのヨセフがそのように待ち望んだように、また私たちはこの神の主イエス・キリストの昇天日の週にキリストの与えられた希望を私たちは持つことができるのではないか。そこに一つのリアリティを持って、神の国のリアリティを持って、アリマタヤのヨセフの罪と、そしてこの働きの中に、この奉仕の中に私たち自身を見つめながら神の国を待ち望むことができるのではないかと、そのように思うのです。どうぞこの1週間私たちが今日の箇所、今日の聖書から学び、これを見つめ直すことによって、また私たちの恵み、私たちの希望に向かって歩みたいと思うのであります。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ心から感謝をいたします。アリマタヤのヨセフを通し、またサムエルを通し、キリストの十字架の意味と、また昇天の意味とを通して、さまざまなことを学び、知ることができ、感謝をいたします。私たちは十字架の出来事を知っておりますが、けれどもそれを客観化してしまい、自らのものとして捉えることがなかなかできない者たちです。あるいはキリストの十字架を、良いところを取り、救われたことばかりを取り、キリストの痛みに触れることのできない私たちであります。どうかこの時私ども一人一人をあなたの救いの技に預かるものとさせてください。しかしまた同時に私ども自分にしかできない仕方であなたの救いに関わらせてください。 そのような奉仕を与えてください。それを言葉やまた行動で表せるものとさせてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌504番。